高山俊吉気分青信号。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。私がインターネットラジオを始めて19年になります。いやなかなか長いもので、こんなに長くやっていくだろうと思って始めたわけではないのですけれども、まあ、結果こういうことで元気に19年目を迎えました。まあ、今年1年頑張って皆さんと一緒にこの過ごしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。さて、昨年を顧みるというところから始めたいと思いますけれども、昨年ほどこの国の司法が根底から不信を突きつけられ、一体この国の司法というのはどうなっていくんだろうという思いを多くの人々に感じさせる、そういう一年だったように私は思ってます。9月には皆さんご承知の袴田巌さんが無罪の判決を静岡地裁で言い渡され、これに対して検察がついに控訴を断念した。そしてこの事件が10月には検察が謝罪をするというところにまで方向づけがなされて、実際に静岡地検の検事正が袴田さんにお詫びをするというような、そういう局面にまで立ち至りました。結果往来とは到底言えない問題であります。この袴田さんの事件は1966年に静岡県の味噌製造会社の専務一家4人を殺害したということで、強盗殺人罪などの罪名で死刑が確定していた袴田さんに対して、再審やり直しの裁判ですね、これで無罪を言い渡したという、この今お話をした静岡地裁の判決について最高検が控訴せず、この発表をしたと、こういう経過なのでありますが、まあ、検察トップの検事総長が談話を出した、証拠の捏造を認めた判決に強い不満を表明しました。袴田さんの再審手続きが超長期に及んで法的に不安定な状態に置かれたことなどを申し訳なく思うという言葉で謝罪をしたということになります。冗談ではない、私はそう思います。袴田さんの再審手続きを超長期に法的に不安定な状況に置いたのは他ならぬ検察だからです。検察に最大の責任がある。しかもこの事件については静岡地裁の判決で、検察官が証拠を捏造した疑いが強いということを断定をしました。証拠を捏造しても袴田さんを死刑台に送り込もうとした、明らかな殺人行為ということになります。殺人行為に及ぼうとしたこの検察官の、あるいは検察活動を総括するということが求められたはずです。手続きが長引いて法的に不安定な状況に置かれたということに対して問題だとするならば、一刻も早く死刑にしてしまえばよかったと言っているようにも取れます。この検事総長の談話に対しては厳しい批判が諸方面から行われました。検察というところは 人を有罪にするためには何でもするところなのだろうと、こういう言葉まで吐かれました。この静岡地裁の最新判決は、袴田さんの逮捕後に現場の近くで発見された極めて重要な証拠5点の衣類について、捜査機関が血痕をつけるなどの加工をして隠したという指摘をしました。衣類のうちズボンから切り取られたとされる歯切れや、検察官が作成した自白調書と合わせて3つの証拠について、捜査機関がこれを捏造したものだというふうに認めたのです。検察官は捏造もすることがあるということに対して検察はどう答えるのかということが問われた。そしてまたさらに言うならば、検察のそういう無法を許してきた裁判所の責任は問われないのかという問題になります。この事件の最初の裁判で、静岡地裁の陪席裁判官をしていた熊本則道さんという、今亡くなられた方がいるのですが、実は自分が主任裁判官としてこの判決を起案した、有罪死刑の判決であった。でしかしながら自分は無罪だと思った、無罪だと思ったが他の2人の裁判官が有罪だというその主張をして、数で負けて心ならずも有罪の判決を書いたということを告白をしたという事件があります。裁判は高裁に行き、最高裁に行き、再審裁判がありという形で多くの裁判官が関わっています。裁判の途中で転勤したりすることもあるものですから、おそらくきちんと私はカウントしていませんけれども、この袴田さんの裁判に関わった裁判官の数というのは50人とか100人とかいう数になると思っています。一体日本の司法は何なんだ、証拠の捏造を見抜くことをしなかった、あるいはおかしいと思いながらも流れにこうすることをしなかった、この責任は検察官のみならず裁判官にもある。いや、私はあえて言えば検察官にこのようなデタラメ無法を許した最終責任は裁判所にあると思っています。裁判所が適当なことを言ってところで裁判所は有罪にしてくれるという、検察の裁判所に対する信頼が検察の腐敗の現状を生み出した基本にある。つまり裁判官、裁判所が検察をきちんとコントロールできていない。それどころか検察官が適当なことを言っても結論としての有罪要求や重大判決、重罰判決を受け入れてしまう、こういう組織構造が基本的にある。だから検察の腐敗はすなわち私は裁判所の腐敗だ、このように思っています。袴田事件に関係をした全ての裁判官と検察官の名前を明らかにしろというのが私の主張です。どう今この問題を総括しているかを生きている限り全員について問う、ここまですることが実は必要なのだろうというふうに思うんですね。そしてまたです、そしてまたどうしても言わなければいけないのはマスコミメディアの責任です。袴田さんの無罪が確定したということについて、朝日新聞は10月9日6段抜きの社説を掲げました。袴田さんの無罪確定へというタイトルと、メインのタイトルとしてこの不条理から何を学ぶとこう書きました。この不条理から何を学ぶ、なんという他人事の言い方だろう。 私は思いました。朝日新聞はこの事件がに対して捜査当局が捜査を開始した時期に袴田さんを完全に犯人視して報道しています。逮捕当初ですがこんな記事を載せています。葬儀にも参列、顔色も変えず。また袴田さんが自白、これはもう括弧付きの自白で、自白させられたというそういうことになった自白ですけれども、その自白の際の報道は検察側の追及をふてぶてしい態度で跳ねつけてきたがついに自供した。これが朝日新聞の記事です。この不条理から何を学べばいいのだ。私は思います。朝日新聞のこの10月9日の社説は156行からなる長い社説でしたが、その中でメディアの責任を論じたのはたった4行でした。一体これは朝日新聞が掲げる朝日新聞記者の行動基準に沿うものだったのかどうか。朝日新聞綱領は正確で偽りのない迅速な報道によって民主国家の完成と世界平和の確立に力を尽くす、こう言っています。世界平和の確立などという立派なことを言う前に自分の足元を少し見てみろ、こういうふうに私は言いたい。もちろん報道の責任というのは朝日だけではなく、読売であれ毎日であれ、すべての主要全国紙は同じ内容でした。この国家的殺人事件、殺人未遂事件に対してきちんと総括をしなければいけない人たちの数というのはべらぼうに多い。このことを抜きにして議論をするということがあるならば、必ず同じ事件が起きるだろうというふうに私は思います。司法の腐敗、堕落、この問題に正面から光を当てること、そのことが司法がもし生き返ることがあるとするならば、絶対の前提条件になるだろうというふうに私は思ってます。非常に悲観的な気持ちを強く持ちつつ、しかしそうあってはいけないのだという意味で申し上げていることです。安易安直に司法を信頼するということを私たちは絶対にしてはいけない。強い疑い、猜疑心を持ってみるという姿勢が司法に対する基本的なスタンスの取り方だというふうに私は思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。